岡田さん。
何ですか、佐藤さん。
今日はあの投稿を一つ読ませていただきたいと思います。
はい、
ラジオネーム R88 さん、ありがとうございます。岡田さん、佐藤さん、石川さん、いつも楽しく拝聴しております。私事で恐縮ですが、転職前に海外旅行に行こうと決め、ロンドン行きの航空券をえいやという気持ちで購入しました。旅のラジオに背中を押していただきました。嬉しいな。ありがとうございます。うん、さて、数ヶ月先に旅行の予定があるだけで楽しい気持ちになるものですが、旅行の準備そのものに趣味としての鉱脈を感じていますと。いいですね。お二人は旅行の準備だけに特化したこと、つまり理想の行かない旅行について考えたことはありますでしょうか。ぜひお聞きがしたいですということですね。なるほど。サトルと岡田優の超旅ラジオ。まあ旅行の準備とか準備しないで行くみたいな話はこれまでも取り上げたことがあったりしてますし、私の敬愛する愛聴する匿名ラジオっていうね、あのラジオ番組でも確か第108回かな、僕好きだから覚えてるんですけども、行かない旅行を考えようみたいなね。まあそれはあのパーソナリティのお二方とも割とインドアな方だったから、クーラーの効いた涼しい部屋でとりあえずここ行けたらいいねみたいな現実的な制約を出してひたすら楽しい話だけしようみたいな、あれはあれで非常に傑作会だったけども、まあどっちかというと僕らは計画むしろ立てないで行っちゃう系だし、私はやっぱ行くんですよね。あんまり逆に立てないでもどんどんやっぱりアクション起こしちゃうから、行かないってのはないような気もするけど、岡田さんなんか思いあります？今の
準備だけに特化した方がね、
私はねそんなにはないかな。でも行くのがやっぱ難易度高いっていうのはやっぱりあってですね、計画倒れじゃないけれども計画のまま立っていて、それはいつ執行ができるかはわからないっていうのはありますね。これだから前イベントか何かで話したかもしれませんけれども、確かあのマリっていうね、アフリカの内陸部にある西アフリカのマリっていうところでですね、ドゴン族かな、ドゴン族のですね70年に1回ぐらいのお祭りが、シギのお祭りっていうのが、70年に1回あるのがこの2020年代後半ぐらいになんか数年間続いてあるんで、それをやっぱり見に行きたいと。70年に1回だから何しろもうそれ逃したら次の
2020年代にあるんですか。
確か、ちょっとうろ覚えですけど、それがいろんなお祭りがなんかそのなってて、その地域によってお祭りみたいなそのいろんな概念とかがあったりとかしてね、で割とそんなに治安は、退避勧告とか出てるんだけども治安は激しく悪くはないという情報を独自に私は得ているので、そういうところも行きたいなとかですね、あとミクロネシア連邦のねヤップ島のめちゃめちゃでかい通貨とかを見に行きたいなとかですね、だ簡単には行けないところでもありたいけど、でもいつかは行けんじゃないかなって気持ちで僕は日々生きてるので、だからそういう意味では行かない意図的な無責任みたいなところってのはあんまり私はないなという気はしますけれども、どうです？
まあ確かにすぐに行けないくてなんとなく行ってみたいなみたいな場所があると、なんとなくそこの国のニュースとかが目についたりとかは、
そう関心の領域が広がるっていうかね、それはなんかありますよね。あとはね、でもね、私はねこれでヒントを得てね一つ思ったのは、例えばその私もなんか刹那的なもう今週末ここ行くかとか言ってね、私もちょっと一週間半後に子供とじゃあ今度は銚子に行こうって言って、千葉県の銚子に行こうって、何やるか分かんないけどとりあえず決めるって、まあそういうタイプが多いだから、逆にもうめちゃめちゃ先の旅行計画で予約しちゃうっていうのはどうかなとね、思ったことあるんですよ。ANA とか JAL とか、早割とかあるじゃないですか。3日前の割引でもちょっとあるんだけども、でも割引率っていうのはやっぱりその90日後とかの方がやっぱ安くなるわけじゃないですか。で、あれってやっぱりお金の価値、ネットプレゼントバリューってんですかね、割引現在価値というか、今のこの瞬間の1万円とね、1年後の1万円だったらやっぱり今ここにある1万円の価値があるみたいな、そういう経済学的というかそういう考え方で、考えると、だからそういう意味だとずっとそれ突き詰めていくと、10年後とかだとめちゃくちゃ安く買えるわけじゃないですか。まあ今多分いろんな法律で10年後ね、その会社があるかどうかすら分からないわけだから、そんなサービスはないんだけれども、もしできるんだったら、とりあえず10年後に、行く国の、そのホテルとか、航空券とか全部取って、それをなんか、普通買うと20万なんだけど、とりあえず2万でそれを買って、で、その時まで自分が生きてるかも分かんないし、その国が存在してるかも、大きなスケールで言えば分かんないんだけれども、とりあえず Google カレンダーとかに、あと9年、 364日後にはここに行きますとか言って、うん、予定がポップアップされてきたら、なんか人生の豊かさがそこで払ったお金よりもあるんじゃないかなって思ったことはありますね。
確かにな。旅行 サイトとかどれぐらい先まで買える
の？あれね、多分なんか決まってんすよ。多分1年かマックス1年かな。なんかの規制に引っかかる気がするけど、できなくはない気もしますよね。なんかね。
そうですよね。
だ10年、ね、まあ、3日後の予約はできないんだけど、10年後だけ予約できる旅行代理店とかね。
うん、
あって、ちょっとなんか絶対9年後に倒産して、なんか終わりな気がしますけど。たまに
お取り寄せ、大人気のお取り寄せ商品何十年前
に。あるあるある、あの、なんかね、あれはなんかわざとその話題のためにやってるような気がして、うん、個人的には距離を置きたいんですけれども、ありますよね。
それのなんかまあ、うん、
食べ物の
ね。何年待ちとかじゃなくて、なんか20年後の宿を予約するとかは確かに、
うん、いいかもしれない。
宿とかなら別にね、そこの宿の人が OK って言えば、
うんうん、でも本当に宿をね、宿のね存続率って分かんない、あのデータとしてどうなのか分かんないけども、うん、20年後に同じ宿をやってる確率って結構低いですよね、うん、多分ね。でも買う
かけるそこに
さらちとかなっててなんか分かんないけど、
何件か電話してみたら取れるかもしれない
です、ね、20年後、うん、間違いではありませんかとか言って、うん、いや違います、2034年ですよとか言って、2056年の8月3日にお願いしますかって、なんかいたずら電話やめてくださいとか言って言われそうだけど、でもお金をポンと払えばいいわけだから。
確かに
小契約としては
そう、面白いな、
うん、やってみますか、どっかに。
やります
か、ドーミーインとか
確かに戸谷さんに頼んだら
そういうなんかゲストの人に逆に迷惑をかけることは
10年後のドーミーイン
10年後のドーミーインに予約するんですか
しかも10年後だから値引きを迫るっていう
だいぶ迷惑だろうな。いいね。でもやってみるか。やってみるか。
そう、面白い
っ
す、
ね。で、今からロージンホーム予約するとかあるかも。逆に言うと。わかんないけどな、そういうね。だからそういうと、だからね、なんかやっぱり3日後ぐらいの予定がどんどん決まっていくと、なんかやっぱりちょっとがんじがらめになってる感の、うん、僕はそこにちょっとだけ不愉快というか、なんかちょっと苦手な気持ちが出ちゃうんですよね。うん、それはな人によるんですよ。たくさん予定が入ってて、充実してる気持ちをね、テンション高くいける時もあれば。うん、でも私だとやっぱり、なんかどっかに隙間時間というか自由な時間があるところに喜びが感じがちな私は性癖なので。だけどそれが10年後だと、10年後にスケジュールがめっちゃ詰まっててもそれを自分とはあんま認識しないから、なんか面白って、10年後の俺めっちゃ忙しいこいつとか言って、なんか10年後の1月4日だけめっちゃ忙しくなってるみたいなの面白いかもしれないですね。なんかね、
いいっすね。
10年後のツアーも全部決めて、
うん、
それ実現できるかな、いうことができるかもしれないですね。じゃあこの R88 さんは、じゃあちょっとあれですね、でもちょっと問われてるあれとはちょっと違うかもしれないけども、いかないかもしれないけど、でもお金払いだけよくする、金払いだけよくしとくってね。
サトルと岡田優超タフラジ。
10年後の宿予約いいな。
10年後の宿の予約。
僕、なんか毎年自分、なんか1年後に手紙書くっていうのを毎年。
そうそうそう。だから岡田さんのそう、好き系の、おもねるわけじゃないけど、岡田さんの好き系のジャンルですよね。時間とか、そういうのを、ちょっとロングタームで通って、ね、反復を繰り返して。
先に予定しておくと楽しいみたいな
もんね。そうそうそう。
忘れた頃にやってくるんで。
そうそうそうそうそう。完全に忘れるんですよ。だから、そうすると、でもあれとかって、時々ノーティスがあって。あの、Google フォトとかだと、あの、8年前のあなたとか、なんか写真とか時々送られてくるけど、うん、8年後の予約、
そうです、
覚えて、みたいな。
でも、予約仮にできなくても、確かにその、机上旅行みたいなやつを 10年後の予定を立てるとか、
カレンダーにねセットしてね、
そでその日のスケジュールを
組んどいて、ね、
10年後にやってくださいと。
Google マップの確かにあれ、なんかこっからここまで A 地点から B 地点まで行くよってことで、あれいつにするんだとかいうのを確かカレンダーに同期させられますよ ね、 あれ確かね。
そうそうそう、
あれを
多分今
あれうんと先にして2085年とかして、
そうで多分今想定してるルートはもう行けなくなってたりとか。
うわー、あーいいなー、
電車なくな
ってる。でもそれは強行しなくちゃいけない。
そうそうそう。
いや、きついな。でも、今から30年後って私らにやばいな、70歳ぐらいなんで。
確かに。体力的にも、
ね。ぐるとか言って、でも、うん。でも守らなくちゃいけないんだって言ってね。ああ、いいっすね。過去の俺が。
こんな過酷な
問いかけてくるみたいなね。うん、いいなぁ。いいなぁ。
それは楽しいかも。
もう一つ投稿が来ております。ラジオネーム、ハルピンさんですね。この方も1年ぐらい前の。あれですね、いただいてますね、すいません。サトルさん、岡田さん、石川さん、はじめまして、ハルピンと申します。旅のラジオを聞きながら家事をするのを日々の楽しみにしております。なんかそういうことは前も別の方にもいらっしゃったけど、なんか しながら聞いてくれるってのは嬉しいですね、うん。お気に入りの回は旅のラジオ51回、 体内回帰願望の回です。ああ、あったな。
すごいな。
体内回帰願望の回っていう回はなくて。まあ、いやいや、サムネでそう書いてある。クリーンルームに排便して雑菌を撒き散らしたいというサトルさんに、今日どうしたんですかと、いやいや心配気味な岡田さんのツッコミがありありましたっけ。お二人方の熱量のすれ違いが面白く、まあ毎回のそういうのあるけど、
クリーンルームに排便して雑菌を
この時はね結構残業時間がなんか百何十時間とかですから、
そんなこと
ですね。何度も繰り返して聞いては笑い元気をもらっています。元気もらってる。あ、よかった。あ、よかった。ありがとうございます。で、さて、私は3歳の娘がいる主婦なのですが、今年12月に、つまり去年ですね、今から見ると家族でスウェーデンに行くことになりました。あ、いいな。娘の習い事で知り合ったご家族が近々母国のスウェーデンに帰るのですが、よかったらクリスマスにおいでと誘ってくれたのです。きっとこれを逃すと訪れる機会はないであろうスウェーデン。費用や言語、偏食気味な娘が食べられるものはあるのかなど多少心配はあるものの、前向きに計画中です。まあ確かに、でも3歳の娘さんでスウェーデン、なんかドキドキするけどいい気がしますね。
うん、
で、投稿は続いておりまして、サトルさんと岡田さんに質問です。全く見ず知らずの土地に旅行をする際、最低限必ず行う事前準備やチェックする情報はありますか？私は現地の挨拶や必ず使うフレーズを覚えたり、現地通貨と日本円の為替レートを頭に入れたり、バスの乗り方やターミナルの様子を事前に調べておくなどは前もってしておこうと思っています。でもこれだけでは全然足りないと思うのです。もっと重要な何かがある気がしています。何度も海外にご旅行されているお二人に、これはやっておけという事前準備がありましたらアドバイスをいただきたいですと。いうことですけれども、うん、そうっすね。
まあ、もうスウェーデンに行かれてしまったとは思いますけど、
うん、そう、確かに。まずその点は謝らなくちゃいけないな。
大変遅くなって。
クリスマスとっくに終わっちゃってるな。うん、だけど、でも、いいアドバイスもできた自信もないので、問題はない気もするんですけど、いや、現地の挨拶は確かに鉄板ですよね。うん、こんにちはでも、そう、英語をいきなり話して、まあ、英語が話せる前提ですけれども、誰もがいい顔するわけじゃやっぱりないのでですね、特にフランスとかですね、ドイツとかですね、自分の国の母語言語がマジョリティだぞと思ってる国とかは特にそうだし、あるいは逆に少数言語というまでは言わないかもしれないけども、まあ、英語に比べると随分話者が少ないようなところってのは、やっぱりそういうところにこんにちはとかありがとうとか言うと、やっぱり一気にアイスブレイクできますよね。だからそれは確かにすごくいいことな気がしますね。でも逆に僕はもうレート、為替レートなんか全然もう気にしないし、バスの乗り方も逆に調べないで行った方がなんか楽しいので、なんかそういう感じで行きますね。この間私話したかな、ルクセンブルグにですね、あの2ヶ月前ぐらいに行って、うん、もう本当何も調べないで行ったら、現地着いてみたらバスの乗り方も何も調べないで、とりあえずバス乗ってみたら無料だったんですよ。なんかお金払う場所がなくて、どうやって払うんだって言ったら、いやもうこの国は鉄道もバスもみんな無料だよと思って、とか思ってびっくりしたりとか。まあ、大体だから、まあ、私は割と旅行連れをしてて、まあ、ヨーロッパの大体交通機関こんな感じだなって思うからできるのかもしれないですけども、もちろん調べておくにしくはないけれども、でもやっぱり言葉はやっぱりやっとくといいかもしれないですね。でも今はインターネットが通じれば便利だから、あのその国の言葉でこんにちはって話しながらなんならあのやってね、で発音できなかったら Google のその翻訳のところであの再生ボタンかなんかを押して、それをねその国言葉で言ってもらったらそれでも結構受けますからね。いきなりスマホからこんにちはって言ってくれたら面白いじゃないですか。だから何でも調べなくてもなんか分かんないけど工夫でできる気もするけど、まあね、事前に、なんだろうな、なんかあります？
まあやっぱ外務省渡航安全ホームページ
前にやった回ね。
そう、
まあそうね、突然銃の音が鳴って自分も面白いからと言って参加しないとか。
そうですね、まあ赤その行くエリアがね、
行くエリア、ね、
赤くないかどうか。
ああ、そう、行くエリアね、それはあるかもしれないですね。
危険情報
を見る。そうそうそう、確かに、う
ん、まあ、昔は電圧とかは調べてましたけど、うんうんうん、最近勝手に変換してくれるんで、
うんうんうん、
そういうのも見なくなって
よかったし。なるほどね。これはでも確かにおっしゃる通りで、うんうん、まあ、外務省のあれはレベルいくつもいいし、
うん、
一番僕がいいなと思うのはイギリス政府の、うん、やつはいいんですよ。イギリス政府のその旅のトラベル案内みたいなのってのはイギリス政府が出してるやつって、やっぱイギリス外務省が出してるやつとかって、
うんうん、
あの結構生身のあのメッセージが結構載っててですね、特にこの文化でこのエリアはちょっと危ないよとか、なんかそういうこととかですね、こういう召喚集があったりするからこういうのはあれだよとかね、結構ねそういうのがね載ったりしててですね、今すぐにこう取り出せないけれども、日本へのトラベルアドバイスとか見ると確かに日本人の文化、 あの基本的にポライトな人たちなんだけども、一回怒らせるとやっぱり非常に難しくなってしまいがちな民族とかなので、そこは気をつけた方がいいとかとりあえずお辞儀はチップはいらないけれどもありがとうとかお辞儀をしておくとなんかいろいろ問題に解決につながると。で基本的には安全なんだけど、六本木とか一部のエリアはやっぱり非常に危ないところもあったりするから、そういうのは気をつけようとか、結構ね個別の生身の政府の人が書いてる割には生身のいいアドバイスがあるので、英語がお読みになるんだったらそこのアドバイスってのは一番いいんです。やっぱり国の外交のまさにインテリジェンスオフィサーとか。
なんて調べたら出てくるんですか。
なんだっけな、ちょっとインターネットが通じるかな。トラベルアドバイスブリティッシュ UK ガブかな。ダメだ、通じないな。会話が途切れてしまうんだけど、やっぱりちょっとここで調べて、
ご自分で見つけていただいて、
ご自分で見つけていただいた、そうい
う何かしらそういう検索をすれば出てくるだろうと。
そう、イギリスはね、そういろんな政府のやつがね、一個のね、あのドメインかなんかに確か統一されてるんですよ。やばいな、これもなんかうろ覚えのまま話してるから信憑性が危ういな。そう、フォーリントラベルアドバイス、あ、合ってました。そうジャパン、そう、いや、そうですよ。
国ごとに見れるようになってるんですね。
そう。これはね、とてもね、いいですよ。まあ、それぐらいでいいんじゃないかな。わかんないですけど、まあ、調べれば調べるほど、それはね、なんですかね、プロコンというか、トレードオフというか、その場で、現場で、なんだこれっていう、新鮮な驚きがなくなっちゃうから。で、まあ、小さいお子さんがいらっしゃるなら、確かに、治安とか、食べ物とか、そういうのは。まあ、でも、ね、もうこの人が言ってるんですよね。
そうですね。
今話すな。
もう帰ってきてる。
申し訳ないということで、本当にスウェーデン楽しかったようで、本当に、おめでとうございました。どういう締めの言葉か分かんないけど。
お疲れ様でした。
スウェーデンいいとこだよ、本当に。うん、はい。いいですね。あ、でも一個だけ言うと、今、日本の円が、この2024年3月にこのラジオを収録しておりますけれども、今、日本円とっても弱いんですよね。で、だから換算レートは調べない方がいいです、これ。調べない方がいい。
嫌になる。
そう。で、最後クレジットカードをまとめたときに、知るぐらいでいいんですよ。で、逆に、ユーロとかドルとかのレートだけは覚えておいて、日本に帰ってきて、外食とかしたり、なんかちょっと散財しようとするときに、これユーロ換算するんですよ。すると、あ、これ1ユーロみたいなね。こんだけ食べて7ユーロとかね。幸せな気持ちになるんですよ。逆はダメです。逆はダメ。それは1ドル100円で、みたいな気持ちでやるっていうね。これはね、人間の幸福の総量を上げるためのね、アドバイスですよ。これはサトルズアドバイスですね。ぜひ。でも、まあ、もうスウェーデン行っちゃったんだな。まあいいや、ごめんなさい。
そうですね。
失礼しました。はい。特に北欧ね、物価が、お高めでいらっしゃるからね。はい。で、心の換算レートみたいなのね、持っておくと幸せになるよという話でした。日本にいるときは常にドル換算をすると。これはいいですよ。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
旅のラジオ。今日は最後に。
旅ラジオです、ね。昔の投稿を読み
ますから。昔の投稿がね、
全部旅ラジオ。
ごめんなさい、ちょっとコンタミナさせて、今は、超旅ラジオという名前でやらせていただいております。もう一回行こう。はい。超旅ラジオ。今日は、最後、番組のお便りでですね、締めたいと思います。ラジオネーム、ひさおさん、ありがとうございます。去年の12月24日にいただいております。だから、旅のラジオの最後のラストコーナーの時ね。はい。サトルさん、岡田さん、はじめまして。独立おめでとうございます。そうね、独立しました。ちょっと考えが遠のいてしまった。いつも楽しく聞いています。私は少し耳が悪いので、たまに文字起こしした記事を読んでいましたが、最近補聴器をすることになり、それが Bluetooth 対応だったので、早速聞いてみて面白くて、あっという間に全話聞きました。補聴器の性質上、どうしても外で聞くのが難しいです。家ではながら聞きはできますと。なので、たまに文字起こしした記事が読みたいです。それか、高くても買うので、本を出してほしいです。前置きが長くなってすみません。私の旅の楽しみは、行きと帰りに街の展望台に登ることです。私はビルが好きで、高いところから街を眺めて、これから行くところの目安にしたり、好みのビルを同じ目線で眺めたり、帰りはちょっとした思い出に浸るために行きます。
ゼルダですね。
ああ
最初に高い場所の、
いいこれご趣味ですよね、うん、展望台じゃなくてもちょっとした屋上やトイレの窓とかでも見えればいいです。 あとホテルのチェックインして部屋に荷物を置く前に必ず部屋の隅々、部屋の設備、パジャマ、アメニティ、領収書、カードキー、非常口の案内まで写真を撮ります。寝る前にはその日行ったところのパンフレットとレシート、お土産をベッドに広げて撮っております。おお、なかなかいいですね。
すごいな。
チェックアウトの時はきれいに片付けて、ゴミが映らないように一時的に隠して布団は畳んで枕も乗っけて、そうしてから写真に撮ります。この一連の作業を私は撮影会と呼んでいます。なかなかいいご趣味をしてますね。私は乗り物酔いがひどいのと閉所恐怖症のため飛行機が苦手で海外へ行ったことはありません。でもラジオでお二人の話を聞いて自分も行った気分になれます。いつか無理のない範囲で行けたらいいなって思ってます。ここまで読んでいただきありがとうございます。初めての投稿で読みづらかったらすみません。いえいえいえ、長くなりましたので失礼します。これからもラジオ楽しみにしております。寒いので体に気をつけてくださいということです。
ありがとうございます。あの最初の方にこの書き起こしが読みたいですという話があったんですけど、実はこの超旅ラジオはリッスンという、聞くの英語のリッスンというサービスがありまして、これが AI が自動で書き起こしてくれるというサービスで、はい、こちらにあの対応をしてますので、
はい、
これあの無料で使えるんですけど、うんうん、リッスンウェブでもいいし、まあ、アプリでもいいんですけど、うん、
出てきますね。
出てきますね、はい、リッスン
超旅ラジオ。他ならぬまさにこの久尾さんのご投稿いただいたことをきっかけに、そうですね、岡田さんと私で話し合ってだったかな、岡田さんが考えていただいたのかな。
いや、石川さんが多分そうですね。熱想してます。
昔のことになったらだな。
リッスンは、リッスンが始まった時から登録してますね。
そうですね。
あれそうか。
初期から。
あれ初期からか。
そうそうそう。
あれ、あれ、わかった。ごめんなさい。でも、半分ぐらい本当で。
あれしか
ない。ほら、文字起こし、ノートとかで、超旅ラジオになってから、
あ、そっちはそうですね。
ノートでアカウント作って、こう、記事を作り始めたじゃないですか。うん、で、そこで、その、完全結構オリジナルな回を、
うん、
あの生成 AI でスーツケースを作ってみたらどうなるかみたいな、そういう選手権みたいな、うん、あれは私が書いたんですけれども思いついて、うん、でそのきっかけはこの久尾さんのやつでした。
ね、
やっぱりこう伊藤さんの記憶の捏造も持ってしまうからあの今回の回全般を通して投稿はやっぱり旬なうちに読まないとなという気はう、ね、あのいたしまして、そういう気づきの点も与えていただいて本当にありがとうございます。
リス無料登録は確かしてたんですけど、無料登録したらもう全部書き起こしも、
ね、
なんか書き起こしがこう流れながら聞くこともできて、
そうそう、十何分何秒でここだってなんかブックマークというか目次みたいなのついてた
よ
ね。
あとね、意外と便利なのはあれ全文検索できるんですよ。
それは怖いな、それ嫌だな。あ、できる。ごめんなさい。なんか怖いな。
例えばその例えば静岡って検索したら、静岡について話してる回が全部出てくるとか、
なるほどね、
なんか国の名前入れたらそこの国の回出てくるんで、うんうんうん、まあ、ちょっとしたこう国の情報を知りたいとか。
そうかもしれない。なんか我々ももう150回以上ね。
そうそうそう。割とそのデータベースが溜まってるんで。
なるほどね。
この国の話、地域の話聞いてみたいって探せば聞けるかもしれない。
確かにね。
それ結構ね、面白いです。
うんうん、ぜひぜひ、お使いくださいませ。でもありがとうございます。聞き続けていただければと思います。
はい、
ありがとうございます。ちなみにこの方の好きな回は、国評レビュー100回記念動画第3回のガイドブックの話だそうですね。ありがとうございます。私と同じです。はい。ありがとうございます。